いろんなところを通されて、そこで本当に恵みが恵みとして実感され、それを私たちがいただいてきた、その数々じゃないでしょうか。そういう意味で、私はまだ恵みというものがよく分かってないということが皆さんのうちにあるかもしれませんね。神様は私たち一人一人愛していらっしゃいますから、いろんなところと教えますよ。いろんな試練も与えられますよ。いろんな戦いや苦しみも今通っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、そこに恵みが備えられている、主の取り扱いと訓練と一緒になって、ワンセットになって恵みというものが一緒に与えられている。どうぞその苦しみの忍耐を、神の恵みがそこから引き出される機会としていただきたい。嫌だ、もう嫌だ、もうこんな、こんなこと、こんな信頼だ、確かにそうだと思う。だけども主の御手の中にあって、神はそこに恵みをきちんと備えると豊かな恵みを慰め、癒しを備えてくださる、救いを備えてくださる、そのことをですね、主の取り扱い、訓練、試練と恵みが一緒になってくるんだということをね、どうぞ覚えていただきたいと思うんですね。我が魂が主に向かい、一つ一つの恵みを覚えて主への賛美を最後の中で、さらに今度は恵みじゃなくて恵みの主、恵みを与えてくださる主ご自身について分かってくることがある。その一つは、この方は怒ることも恐る主だということです。忍耐深い神様ということですね。7節から13節、ここでは個人の恵みから民族への祝福について賛美が捧げられ、イスラエルの民の歴史を振り返って、神の恵みが私を代表するようにして、イスラエルの民の経験を通してですね、神の恵みがここで語られているんですね。7節から、主は己の道をモーセに知らせ、己の仕業をイスラエルの人々に知らせられた。主は憐れみに富み、恵み深く、怒ることを遅く、慈しみ豊かでいらせられる。主は常に責めることをせず、また特別に怒りを抱かれない。ありがたいなと思いますね。私なんか本当に感謝だなと思いますね。私は人間としてすぐ 人のせいにして人を責めるようなところがあります、自分でも自分を責めるようなことがあります、がっかりすることがあります。でも主はそういうお方じゃないんですね。主は本当に大丈夫です。むしろある意味とに恵み深く、怒ることをせず、慈しみ豊かであると書いてあります。常に責めることをせず、そういう時ね、何かあったら、あ、罰が当たったんだという人がありますが、それは誠に異教的な考え方で、それは偽りです。偽りですよ。それは怒ることをする、主は常に責めることをせず、また少しに怒りを抱かれない。いつまでも怒りや恨みやつらいんですよね。人間持ちますけどもね、溜め込む人もありますけどもですね、神様はそんな方じゃない。主は我らの罪に従って我らをあしらわす、我らの不義に従って報いられない。天が地よりも高いよ、天と地のこの距離はどれほどなんでしょうか、ね、無限ですね。主が己を恐れ者にたまる慈しみが大きい。東が西から遠い、東と西どれぐらい遠いんでしょうかね、あ、無限に遠い、そういう表現。主はらの戸が我らから遠ざけられる、主がその子供を憐れむ、主は己を恐れる者を憐れまれると書いてあるんですね。主は怒ることに、責めることに遅い主です。むしろ主はあれ深く、情け深く、恵み高であるということですね。イスラエルの先祖たちが エジプトで虐げられている時、救出の道がモーセに告げられ、またイスラエルに告げられました、知らされました。しかしですね、このイスラエルの民は実に問題の厄介な民だったんですね。アロンの旅でそれがよく分かってまいります。彼は430年エジプトに滞在しておりました。そしてその後半は長い間奴隷生活の中で、彼はエジプトで奴隷にされていたんです。で、その奴隷生活をする中で、彼はいつしか奴隷根性というものが養われてしまった、そういう民となってしまった。だから厄介だ。厳しいアラノの生活が、その人の本質が現れます。彼らがエジプトで養われた奴隷の心がそこに一気に現れるわけです。本質が現れるわけです。それは奴隷根性が身についてしまった。辛い苦しい生活体験です。変わらない奴隷としての生涯の環境の中で、奴隷というのは自分の考えは放棄しなきゃなりません。大切な判断、自分の決断というのはできないんです。何一つ自分で決断できない。奴隷です。みんな主人の言う通りに従わなければなりません。無知が追ってきます。従って当然です。ですから、当然彼らはですね、いやいやしたの。従いますと言いながら、隠れてね、好き勝手なことをするわけですね。いやいやしたが、従う、仕方なく働くことが多くなるわけですね。そして心の中には憎しみを溜め込み、怒りを溜め込み、不平不満がいつもいっぱいあるんです。どれともいつでも全てを環境のせい、人のせいにします。これが奴隷根性なんです。これが数百年の世代間の奴隷生活の中で、イスラムのために、身についてしまってあるので、それがことごとくモーセの前に暴露されました。神の前にそれが出てきた。不平や不満、つぶやき、反抗、反逆、ベテスの池に38年間汗と染みに煙られたところにへばりついた男がいましたね。主はこの男の前に立ってくださいました。治りたいのかと言われた。そうしますと、この男は、人が私のことを一つも見に気にかけてくれないんです。人がだから私はこんな状態、今までこんな状態なんです、まあ、みんな我先にですね、天使が触れたこの癒しの奇跡の湖に我先に飛び込むわけですね。彼は足が悪かったもんで、立てなかったもんですから、まあ、先に飛び込めなかったという。38年がそこで立っているわけですね。来る日も来る日も来る日も来る日も。治りたいという気持ちがどこかにないわけじゃないけども。だから、このベテスダの池にいるんですけども。だけども、そういうものはもはやなかった。だから、イエス様は治りたい。尋ねられたんでしたね。でもイエス様は憐れみの方です。お前の問題だ、お前の問題はそこにある、だから38年なんのこと言われません。憐れみって、そんなとこに向かって立ち上がりなさい、立ちなさい。そして彼は立ち上がることができたんですね。なんていうことでしょうか。神様は忍耐深い方です。愛深い方です。情け深い、怒りの遅く恵み高である。もし神様がね、私たちの不義や失敗に目を留めて、そこをピシャッと叩かれたらね、私たちはもう立てないんだ。私自身がこの講談のここに立っているはずがないんですよ。何でも何でもですね、引きずり下ろされて私は処罰されたんだと思いますよ。でも神様が憐れみ深く、情け深い、 怒りのせく恵み豊かな方でありますね。何度も何度もチャンスを与えて治りたいのか聞いてくださって、立ちなさい、汗と油にまみれてテカタカになったその床をですね、御所を大事に抱きかかえている、それを捨てなさい、そしてそこから立ち上がりなさいという、そう言ってください。そして信仰に応答するものをですね、そこから立ち上がらせてください。神を賛美して新しい生き方に生きるものとして救い出してくださる方ですね。我々の子孫の罪深さにまっしゃるところの、この恵み深い神様を覚えて、私たちはその方を、その歩みを褒めたたえたいと思いますね。主は決して私があなたを見放すことも見捨てることもしないと思います。この話を憐れみ深い主を徹底して、恵みの中に私たちを取り扱わせる主を本当にこれから褒めたたえたいですね。もう一つのことを申し上げて終わりますが、主は私たちをですね、なぜそんなに憐れみ深く怒ること遅く恵みに富んでおられるのかということがありますが、それはね、主が私たちの本来の姿をね